音声版広報相川は、相川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。1日発行を原則とし、90分に収まるように編集しています。それでは相川町録音ボランティアグループ楓の会より、広報相川、光、緑、ゆとり、共同の町相川、2015年9月1日、ナンバー633をお届けします。編集発行、相川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛好郡相川町隅田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、 ホームページ相川町で検索。9月号の主な記事をお知らせします。1つ、調整情報館敬老祝い金をお送りします。1つ、インフォメーション。1つ、国勢調査にご協力ください。1つ、アイカーブランド認定品を紹介します。その他、いろいろなお知らせです。表紙には、糸の里、文化祭での相川高校和太鼓部の演奏の写真があり、心に響く和太鼓、笛の音とあります。調整情報館、敬老、ご長寿おめでとうございます。節目年齢の方へ敬老祝い金をお送りします。問い合わせ、高齢介護課長寿生きがい班、電話内線3338。長年にわたり社会の進展に寄与された高齢者に敬愛の意を表し、その長寿をお祝いするため、敬老祝い金を支給します。支給時期は9月中旬で、事前に申請手続きをする必要はありません。対象者、次のすべての要件を満たす方が対象です。9月15日現在、80歳、88歳、90歳、95歳、99歳および101歳以上の方。9月15日現在、町内に6ヶ月以上居住している方。相川町の住民基本台帳に登録されている方。敬老祝い金、80歳の方5000円、88歳の方1万円、90歳の方1万円、95歳の方2万円、99歳の方3万円、101歳以上の方3万円。支給方法、対象者の自宅を町長または担当地区の民生委員が訪問し、お渡しします。80歳、88歳、90歳、95歳の方には、担当地区の民生委員が訪問。99歳、101歳以上の方には、町長が訪問。かなちゃん手形の出張販売のお知らせ。70歳以上の女性対象者限定。70歳以上の購入費助成対象の方へ、神奈川中央交通株式会社、かな中の高齢者バス割引乗車券、かなちゃん手形の出張販売が行われます。今回は、有効期限が平成28年9月30日までの1年券を販売します。販売日には、同会場で助成券の申請、交付も行いますので、この機会をぜひご利用ください。販売日、9月24日木曜日、午前9時30分から午後3時30分まで。場所、健康プラザ1階多目的室。持ち物、認め印、自己負担金3850円。1年以内に撮影された顔写真、2.5 センチ四方、 1枚、年齢のわかる身分証、健康保険証など。老日より前に助成券の交付を受けた方は助成券。注意事項。助成対象者ご本人が必ず出張販売会場にお越しください。問い合わせ。高齢介護課長寿生きがい班。電話内線3338。60周年1。愛ちゃん温度が完成しました。問い合わせ。企画制作課マーケティング推進班。電話内線3235。愛川町の新町発足60周年を記念した町のイメージソング愛ちゃん音頭が完成しました。音源は町ホームページからダウンロードすることができます。また愛ちゃん音頭の振り付け練習用の映像も町ホームページでご覧いただくことができます。地域行事など様々な場面で愛ちゃん音頭をぜひご活用ください。愛ちゃん音頭、丹沢山を背に置いてそれ、流れも清き中津川、よいしょ。愛の花咲く、夢開く、は。愛ちゃん音頭で踊りゃんせ。愛愛愛の、愛の愛の愛。カワセミかぶと、きりりと締めて、それ、もののふ、されど、にこやかに、よいしょ。愛と平和を願うのさ、は。愛ちゃん音頭で踊りゃんせ。愛愛愛の、愛の愛の愛。宮ヶ瀬ダムにときめいて、ドキッ。ハスゲの森に癒されて、はぁ。ソーラーパークが輝けば、キラッ。愛川の街は夢の里。愛ちゃん音頭で踊りゃんせ。愛愛愛の、愛の愛の愛。愛愛愛の、愛の愛の愛、愛。60周年2。若者たちの音楽祭、出演バンド決定。若い力で60周年を盛り上げます。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話、内線3632。新町発足60周年を記念し、12月20日日曜日に文化会館ホールでロックやポップスなど軽音楽が好きな若者のための若者たちの音楽祭を開催します。ガールズバンドや昭和歌謡を得意とするロックバンド、音楽祭のために結成したバンドなど19バンドの出演が決定しました。8月8日には若者たちの音楽祭実行委員会が発足し、音楽祭の開催に向けて動き出しました。若者の皆さんが冬の愛川町を熱く盛り上げます。出演バンド50音順、アス・デッセンデンチス、アドバンセル、カンチュリーマン、グルーブラプション、クレイジーカラー、コズミック、ザ・マコサイーズ、チナツ、ハコ、ハルサメ、ビタミン C、フナムシ、フローリック、元中原バンド、ヤジンロック、ラルムシエル、ルプス、ロッキー・ジョーカー、ロントニー、ツイッターを開設しています。若者たちの音楽祭実行委員会、公式アカウント、@WKOT_AKW。
女性1、施設保育施設入所児童の保護者に助成金を交付します。問い合わせ、子育て支援課子ども保育班、電話内線3364。子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、施設保育施設に入所している児童の保護者に 助成金を交付します。対象となる方、町内在住で施設保育施設に入所している児童の保護者、なお該当になる施設についてはお問い合わせください。助成金額、児童一人につき月額2500円。申請方法、次のものをお持ちの上、子育て支援課で申請してください。1、交付申請書。2、在園証明書。3、町保育所条例第3条に規定する保育の認定基準を満たす児童の保護者であることがわかるもの。就労証明書、母子健康手帳など。4、認め印。スタンプ印は不可。なお、1から3の用紙は、子育て支援課及び各施設、保育施設で配布しています。申請期限、9月15日火曜日。助成2、住宅用太陽光発電設備設置費用の一部を助成します。問い合わせ、環境課環境対策班、電話 285-6947。環境に優しいエネルギーの活用を促進するため、自ら居住する町内の個人住宅に、新規住宅用太陽光発電設備を設置する方に、その費用の一部を助成しています。補助対象となる設備、経費について諸条件がありますので、詳細は環境課へお問い合わせください。補助金額、15,000円に太陽電池モジュールの最大出力値、小数点以下第3位を切り捨てを乗じて得た額から1000円未満を切り捨てた金額、限度額52,000円。申請方法、太陽光発電設備の設置工事前に、補助金交付申請予定届出書を環境課へ直接提出してください。助成3、耐震診断をしませんか？耐震診断、改修工事費助成のお知らせ。問い合わせ、都市施設課、都市計画班、電話内線3444。いつ発生してもおかしくない大規模地震に備えて、あなたの家の耐震診断をしませんか？東日本大震災から4年以上が経過し、地震の怖さを忘れていませんか？平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、旧耐震基準、昭和56年5月31日以前で、建てられた建物の被害が甚大でした。町では木造住宅の耐震診断、一般診断や耐震改修工事を行った方へ、その費用の一部を補助しています。補助金の交付決定前に実施した住宅は対象外となりますので、診断や工事をお考えの方は、事前に都市施設課へご相談ください。対象となる建物、次の条件をすべて満たす木造住宅が対象です。1、昭和56年5月31日以前に建てられた2階建て以下の木造住宅。なお、昭和56年6月1日以降に、増築・改築した住宅や枠組壁工法及びプレハブ工法の住宅は対象外です。2、自己所有で自ら居住する住宅や店舗・事務所などの併用住宅。なお、賃貸住宅、貸店舗、併用住宅を含むは対象外です。3、耐震診断への補助は、1、2に加え、 町が指定した耐震診断技術者が行った一般診断であること。4、耐震改修工事への補助は、1から3に加え、耐震診断の結果、上部構造の総合評点が 1.0 未満となった住宅の改修工事であること。補助金が、耐震診断、一般診断、診断費用の2分の1、上限4万円。耐震改修工事、改修費用の2分の1、上限50万円。申請方法、建築時に建築確認を受けた書類、図面など、建築時期がわかるものをお持ちの上、事前に都市施設か都市計画班へご相談ください。これらの書類が見当たらない場合でも、お気軽にご相談ください。なお、補助予定額が終了した時点で、申請を締め切りますのでご注意ください。税の減免が受けられます。所定要件を満たす工事を行った場合、所得税や固定資産税の一部が減額されます。詳しくは、厚木税務署、電話 221-3261、または、町税務課電話 285-6916 へお問い合わせください。悪質な業者にはご注意を。町では耐震診断や耐震改修工事の個別訪問は一切行っていません。役場の方から来ました。役場から依頼されています。などと公的機関を名乗って診断や改修工事の契約をしようとする業者がいます。おかしいと思ったらはっきり断りましょう。計画都市計画変更素案の閲覧、及び公聴会開催のお知らせ。問い合わせ、神奈川県県土整備局、都市部、都市計画課、電話 045-210-6175、愛川町都市施設課、都市計画館、電話内線3444、県で取りまとめた愛川町の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更、区域区分の変更などに関する素案の閲覧ができます。また、公聴会を開催しますので、口述を希望する方は、期限までにお申し出ください。閲覧、口述の申し出、期間、9月4日金曜日から25日金曜日まで。なお、土曜、日曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。場所、神奈川県県土整備局、都市部都市計画課、町都市施設課都市計画班、公聴会、日時、11月18日水曜日、午後7時から9時まで、口述人10人程度、場所、町文化会館3階会議室。なお、口述人の申し出がない場合は、公聴会は開催しません。
選挙、愛川町議会議員選挙、投票日は、10月4日日曜日。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話内線3225。任期満了に伴う愛川町議会議員選挙は、9月29日火曜日に告示され、10月4日日曜日に投票が行われます。投票は午前7時から午後8時まで、町内12カ所の投票所で行われ、即日開票されます。愛川町の将来を託す代表者を選ぶ大切な選挙です。投票は政治参加の第一歩、 貴重な一票を無駄にしないよう投票しましょう。投票できる方、今回の選挙で投票できる方は、平成7年10月5日以前に生まれ、平成27年6月28日以前に相川町に住民登録をし、投票日当日まで引き続き居住している方です。投票所、投票所は12箇所で住んでいる地域によって異なります。投票所は投票所入場整理券に記載してありますので、ご確認の上お出かけください。投票所入場整理券。投票所入場整理券は9月29日火曜日ごろまでに郵送します。この入場整理券は4名連記となっていますので、各自切り離して自分の券を持って指定された投票所で投票してください。万一投票所入場整理券が届いていない場合や紛失した場合でも、投票所の係員に申し出ていただければ投票できます。期日前投票。投票日の当日やむを得ない理由により投票所で投票できない方は、投票日前でも役場本庁で期日前投票をすることができます。期間、9月30日水曜日から10月3日土曜日まで。時間、午前8時30分から午後8時まで、昼休みも投票できます。場所、役場2階大会議室。持ち物、投票所入場整理券。不在者投票、都道府県選挙管理委員会から指定された病院に入院中の方は、入院先の病院で、相川町以外の市区町村に滞在中の方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会でそれぞれ不在者投票をすることができますので、病院や滞在先の市区町村などにお問い合わせください。郵便投票。体が不自由で投票所に行けない方は、自宅などで郵便による投票ができます。この方法で投票できるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかをお持ちで、次の要件に該当する方のみです。身体障害者手帳をお持ちの方、両下肢または体幹移動機能の障害の程度が1級または2級の方、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級の方、免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級の方、戦傷病者手帳をお持ちの方、両下肢または体幹の障害の程度が特別高症から第二高症の方、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別高症から第三高症の方、介護保険被保険者証をお持ちの方、介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方、郵便による投票の方法、あらかじめ選挙管理委員会に申請して郵便等投票証明書の交付を受け、投票日4日前の9月30日水曜日までに郵便等投票証明書を添えて投票用紙の請求をしてください。選挙公報の配布。候補者の氏名、経歴、政見などを記載した選挙公報は10月1日木曜日の新聞朝刊に折り込みでお届けします。折り込みを行う新聞は、朝日、毎日、読売、産経、日本経済、神奈川、東京新聞の7紙で、これらの新聞を購読されていない場合は、選挙管理委員会までお申し出ください。選挙公報は、役場本庁、半原市長所、中津市長所、ラビンプラザ、レディースプラザなどの 公共施設にも備えるほか、町ホームページに掲載しますのでご利用ください。投票所一覧。投票所、地区、投票所、所在地の順に読みます。第一投票所、川北区、宮本区、半原公民館、ラビンプラザ、半原 4343-3。第二投票所、原臼区、両向井区、半原小学校、半原2201。第三投票所、細野区、細野児童館、半原498。第四投票所、田代区、田代小学校、田代500。第五投票所、墨田区、三瀬区、高峰小学校体育館、三瀬767。第六投票所、美濃和区、小沢区、役場1階住民ホール、墨田251-1。第七投票所、春日台区、春日台児童館、春日台3-6-11。第八投票所、大塚区、睦倉区、睦倉児童館、中津2273-3。第九投票所、上熊坂区、上熊坂児童館、中津386-1。第十投票所、下谷蓮毛山区、熊坂区、熊坂児童館、中津511。第十一投票所、新坂区、半縄区、坂本区、半縄公民館、中津3900。第十二投票所、桜台区、桜台団地区、桜台児童館、中津7341。あなたにもマイナンバー始まります。6. マイナンバー制度が平成28年1月スタート。平成28年1月から町役場をはじめ、国や県の機関、市町村の窓口での手続きや会社での健康保険、税金の源泉徴収の手続きなどでマイナンバーの利用が始まります。制度の内容について先月号に引き続きお知らせします。安全を確保するための仕組みについて。マイナンバー制度では、情報の漏洩やなりすましによる被害などが発生しないように、さまざまな対策が講じられています。マイナンバーを利用する個人情報は、一つのコンピューターにまとめて保管されるのではなく、住民票、市町村民税、国民健康保険は市役所や町役場、会社の健康保険は勤務先の健保組合、生活保護は福祉事務所といったように、手続き先の機関のコンピューターで別々に保管され、手続きで必要になった時だけ呼び出して利用する分散管理の方式が取られており、個人情報が芋づる式に持ち出されてしまうことを防ぎます。そして、情報が呼び出されると、呼び出した自治体、利用目的、参照した情報などがすべて自動的に記録され、後日本人がマイナポータルからこの情報を閲覧することができます。また、情報のやり取りには、全国の自治体の専用回線でインターネットとは切り離された総合行政ネットワーク LGWAN が利用され、外部から侵入することはできません。マイナポータルはマイナンバーを活用し、自宅のパソコンからさまざまな情報を取得できる個人用サイトで、平成29年1月に開設される予定です。窓口での写真付き身分証明書の提示にご協力を。平成28年1月以降は、転居の際や年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護、児童手当など、福祉の給付、確定申告など、税の手続きなどで、マイナンバーを申請書などに記載する際に、個人番号カード、または 通知カードプラス写真付き身分証明書の提示が必要になります。他人のマイナンバーを利用したなりすましによる不正な手続きを防ぐためご理解とご協力をお願いします。個人番号カードはマイナンバーの照合と本人確認の手続きが1枚で済み、手続きの際に大変便利です。本人からの申請により無料で交付が受けられますので、ぜひ申請してください。最新情報はホームページをご覧ください。マイナンバーで検索。制度のお問い合わせは電話 0570-20-0178 全国共通ナビダイヤル、平日午前9時30分から午後5時30分まで。問い合わせ行政推進課行政管理班、電話内線3245。
相談。9月10日は世界自殺予防デー。生きるを支えるまちづくりを目指して。問い合わせ福祉支援課障害福祉班、電話 285-6928。 あなたの心元気ですか？長引く不況やあふれる情報など、目まぐるしい生活の中で自分でも気づかないうちに疲れが溜まっていませんか？心の疲れは体の症状や行動に現れたりすることがあり、さらには自殺の要因の一つにもなる場合があります。何かおかしいなと感じたら早めに周囲に相談しましょう。自殺を考えている人はサインを発しています。自殺を考えている人は死へと追い詰められるまでの辛い思いと、何とかして生きる希望と方法を見出したいとの気持ちの間で揺れ動きながら、周囲の人に救いを求めて SOS のサインを出しています。自殺へと傾いた人を孤独に放置することなく、温かく見守ることが自殺しようとする人を減らすために有効です。町では心の悩みを持った人を孤立させない町づくりを目指し、生きるを支えるをキャッチフレーズに、世界自殺予防デーの街頭キャンペーンや心の健康講座の開催、心サポーターの養成など各種の事業に取り組んでいます。皆さんもこの機会に改めてかけがえのない命の大切さについて考えてみませんか？一人で悩まないで相談してみませんか？心の疲れを感じる方や心の悩みをお持ちの方は、一人で考え込むのではなく、まずは相談機関に相談することをお勧めします。他の人から相談を受け、どうしていいかわからない場合なども相談機関にご相談ください。心の電話相談、平日の午前9時から午後8時45分まで、神奈川県精神保健福祉センター、電話 0120-821-606 フリーダイヤル。心の健康についての各種相談、平日の午前9時から午後5時まで、厚木保健福祉事務所、電話 224-1111、町福祉支援課、電話 285-6928。 心の健康チェック、心の声を聞いてみよう。次の5つの項目について、最近2週間私は、1、明るく楽しい気分で過ごした。2、落ち着いたリラックスした気分で過ごした。3、意欲的で活動的に過ごした。4、ぐっすりと休め気持ちよく目覚めた。5、日常生活の中に興味のあることがたくさんあった。最近2週間のあなたの状態に最も近いものに点数をつけてください。いつも5点、ほとんどいつも4点、半分以上の期間を3点、半分以下の期間を2点、ほんのたまに1点、全くない0点。なお WHO5 精神的健康状態表1998年度版から、 あなたの結果は？合計点、何点？0点または1点の回答の個数、何個？判定、合計点が13点以上なら、特に心配ありません。合計点が13点未満、またはいずれかの項目に0または1の回答があるときは、少し心配な状態です。専門家や相談機関に相談しましょう。口座。愛川出前口座をご利用ください。問い合わせ、障害学習課、障害学習班、電話 285-6959。町民の皆さんからの要望に応じて町職員が伺い、町の仕事や職員の専門知識を生かしたお話をお届けする出前講座を実施しています。本年度のメニューは36種類ありますのでお気軽にお申し込みください。メニュー、町の施策や財政状況、防災、健康、介護、環境など36種類。なお、メニュー一覧は、障害学習課各公民館出張所にある障害学習ガイドブックに掲載しています。町ホームページでもご覧になれます。対象、町内在住及び在勤、在学の10人以上の団体、グループなど。申し込み方法、1、実施予定日の1ヶ月前までに、口座名、希望日時、第1から、3希望。会場などについて、障害学習課へお知らせください。2、担当課と日程を調整し、ご連絡します。連絡後、愛川出前講座申し込み書を提出してください。申し込み書は、障害学習課にあります。町ホームページからダウンロードもできます。利用可能日時、平日、午前10時から午後9時まで、土曜、日曜日、午前10時から午後5時まで、1講座1時間以内、1日2講座まで利用できます。業務の都合によってはご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。祝日は利用できません。開催場所、町内の会場を団体、グループ各自でご用意ください。会場にお困りの場合は、申し込み時にご相談ください。講師料、無料。内容によって、材料費などがかかる場合があります。
インフォメーション。国勢調査にご協力ください。国勢調査2015。あなたの回答が、日本の未来を作ります。問い合わせ、行政推進課情報統計班。電話内線3243。平成27年10月1日、国勢調査を全国一斉に実施します。国勢調査は、日本の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法に基づき、5年ごとに実施する最も重要な統計調査です。調査結果は、福祉施策や防災計画、生活環境の改善をはじめとした日本の未来を作るために欠かせない様々な施策の計画づくりなどに役立てられます。より良い未来を作るため、国勢調査の回答をお願いします。すべての人と世帯が対象です。国勢調査は10月1日現在、日本国内に住んでいるすべての人、世帯が対象です。生まれたばかりの赤ちゃんはもちろん、3ヶ月以上日本に住んでいる、または住むことになる外国籍の方も対象となります。調査項目は全部で17項目。世帯については、世帯員の数、住居の種類、住宅の建て方など4項目。世帯員については、男女の別、出生の年月、配偶の関係、就業状態、就業地または通学地など13項目。オンラインでも回答できます。今回の調査は、インターネットに接続したパソコンや、 タブレット端末、スマートフォンからも回答できるようになり、より便利で簡単になりました。回答方法が選べます。9月10日木曜日から、顔写真付きの調査印象を持った調査員が皆さんのお宅を訪問し、インターネット回答の利用案内を配布します。このうちインターネットによる回答のなかった世帯にのみ、9月26日土曜日から調査票を配布します。インターネットで回答する方、9月10日木曜日以降に配布されるインターネット回答用 ID を使用し、9月20日日曜日までにパソコン、タブレット端末、スマートフォンなどから画面の案内に沿ってご回答ください。紙の調査票で回答する方、9月26日土曜日から30日水曜日にかけて配布される調査票で回答していただき、10月1日以降に調査員が訪問した際に、調査票を調査員に直接手渡しするか、郵送のいずれかの方法により、10月7日水曜日までに提出してください。個人情報は厳格に保護されます。国勢調査は、統計法によって厳格な個人情報保護が定められており、統計の目的以外に利用することは固く禁じられています。また、回答していただいた内容は厳重に管理され、外部に出ることはありません。結果の公表。調査の結果は、人口速報集計を平成28年2月、その後、年齢別人口、世帯の状況などの詳しい調査結果を平成28年10月末までに公表する予定です。公表した調査結果については、総務省統計局のホームページのほか、都道府県立図書館などでご覧いただけますので、ぜひお役立てください。9月10日から20日まで、各世帯に配布されるインターネット回答の利用案内に沿って、パソコンやスマートフォンで回答できます。回答したら調査終了。9月26日から30日まで、インターネットによる回答がなかった世帯にのみ、調査員が紙の調査票を配布します。調査票に記入してください。10月1日から7日まで、記入した調査票は調査員に渡すか、郵送で提出してください。インターネットで回答すると、早く終わるのね。ご協力よろしくお願いします。保険ガイド。問い合わせは健康推進課へ。電話内線3343-3344。ヘルスアップ相談。生活習慣病を中心とした大人の健康について、保健師、看護師、管理栄養士が相談に応じます。身体計測、体脂肪測定、血圧測定、尿検査も行います。9月28日月曜日、午後1時15分から2時45分まで。健康プラザ3階健康づくり室。対象、町内在住の方。持ち物、健康手帳。お持ちでない方には当日交付します。これまでの検診結果や検査データがわかるもの、お持ちの方のみ。予約の必要はありませんので、当日直接会場へ。乳幼児の健康審査。対象者には9月下旬に必要書類を送付しますので、届かない方はご連絡ください。検診時間、会場時間は通知でご確認ください。健康プラザ2階検診室。対象、期日、持ち物の順に読みます。4ヶ月時、平成27年5月生まれ、10月6日火曜日。10ヶ月時、平成26年12月生まれ、10月8日木曜日。いずれも母子健康手帳、問診票。 1歳6ヶ月時、平成26年3月生まれ、10月28日水曜日。母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。3歳6ヶ月時、平成24年3月生まれ、10月13日火曜日。母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの。お子さんの歯科保健指導。9月24日木曜日、健康プラザ2階検診室。持ち物、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。歯科保健指導対象受付の順に読みます。虫売買、虫歯予防教室。平成26年8月生まれ。午前9時30分から9時55分まで。2歳児、歯科検診。平成25年8月生まれ。午後1時から1時45分まで。平成25年2月生まれ。午後1時45分から2時30分まで。なお、育児について心配のある方は、保健師、栄養士が相談をお受けします。虫売買教室は午前10時から正午頃まで、開始時間を過ぎての入室はできませんので、余裕を持ってお越しください。2歳児歯科検診では、身長、体重測定も行っています。対象者には、9月上旬に必要書類を送付しますので、届かない方はご連絡ください。すくすく親子健康相談。9月29日火曜日午前9時30分から11時まで。健康プラザ2階検診室。対象、就学前の子とその保護者。持ち物、母子健康手帳。予約の必要はありませんので、当日直接会場へ。もぐもぐ赤ちゃんセミナー、離乳食講習会。離乳食の進め方と作り方を学んで、お子さんに食べ物の美味しさ、食べることの楽しさを伝えましょう。9月30日水曜日、午後1時30分から3時30分まで。健康プラザ3階健康づくり室。生後3ヶ月から8ヶ月の子とその保護者10組。費用200円テキスト代。持ち物母子健康手帳筆記用具。申し込みは9月24日木曜日までに健康推進課へ。県厚木保健福祉事務所からのお知らせ。厚木保健福祉事務所を会場に健康・福祉に関する相談・検査などを実施しています。事前に電話で予約してください。問い合わせと申し込み、厚木保健福祉事務所、電話 224-1111。 精神保健及び認知症相談。心の病気の治療や再発予防、認知症についての相談。アルコール、薬物、シンナーなどの依存症の相談も行います。9月2日水曜日、7日月曜日、11日金曜日、午後1時30分から4時まで。栄養専門相談、病気の方などの食事相談を行います。9月8日火曜日、29日火曜日、午前9時30分から午後4時まで。障害児者のための歯科相談。9月3日木曜日、午後1時30分から2時まで。エイズ無料検査。9月10日木曜日、17日木曜日、午後1時10分から3時まで。なお、相談は随時受け付けています。保健師から一言。幼児期の赤ちゃん帰りとイヤイヤ期。 第二子出産後の幼児期の軽視への対応。下の子が生まれてから上の子の赤ちゃん帰りがひどい、言うことを聞かなくなったと悩んでいませんか？赤ちゃん帰りの原因は？赤ちゃん帰りは下の子が生まれた時に上の子に現れるほか、 PTSD 心的外傷後ストレス障害の時にも現れます。子供は自分の不安や心配を言葉で表現できないために、今まで自立していた排泄を失敗する、卒乳していたおっぱいを欲しがる、抱っこをせがむことが増える、言葉が幼児語になる、夜泣きが始まるなど、行動で表現していると考えられます。イヤイヤ期の原因は？イヤイヤ期は第一次反抗期と言われます。これまで自分の思い通りになっていたことが思い通りにならない場合があることに気づき始め、これを乗り越える時期がイヤイヤ期と言えます。下の子が生まれた時は上の子に対し、あなたのことも大切に見ているよと言葉や行動でメッセージを伝え、安心させることが大切です。思い通りにいかなくて子供が癇癪やパニックを起こした時に、その都度大人が要求を受け入れていけば、癇癪はエスカレートしていきます。癇癪には子供に気持ちを切り替えさせる経験を繰り返すことで対応していきましょう。地域の遊び場に連れていくことなどは気持ちを切り替えることに役立ちますし、子供の社会性も育ちます。上の子への対応のポイント。赤ちゃん帰りの理由を理解しましょう。どんな時に赤ちゃん帰りが起こるか観察しましょう。上のお子さんを抱っこしていますか？抱きしめるだけでも大丈夫です。絵本を読んであげられるのはいつですか？絵本を読んであげましょう。こうしたかったのかなと子供の気持ちを代弁してあげましょう。困った行動をするのは親の注意を引きたいからです。些細なことでも褒めてあげましょう。叱らずに済む環境を整備しましょう。危ないものや大事なものは手の届かないところにしまい、食卓の床が汚れてもいいようにシートを敷くなど、家庭の環境整備をしましょう。
募集。勤労祭ソフトボール大会参加チーム。11月に開催する愛川町勤労祭ソフトボール大会の出場チームを募集します。町内事業所に勤務されている方を対象に、オフィシャルルールによる5回戦を行い、2日間のトーナメント方式により順位を競い合います。参加資格は町内事業所、内陸工業団地は厚木市側の事業所も含むなどに勤務する従業員で編成するチームとし、事業所単独でチームを編成できない場合は関連事業所の従業員を含めて編成することができます。11月8日日曜日、15日日曜日、各日ともに午前8時から、小沢ソフトボール場、相模川河川敷。9月30日水曜日までに商工観光課にある申し込み用紙に必要事項を記入の上お申し込みください。問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話内線3523。催し、ラビンプラザ祭り。ラビンプラザの利用団体が日頃の成果の発表や心を込めて作った作品の展示などを行います。詳細はお茶の間通信9月15日号に掲載予定です。スポーツ大会9月20日日曜日。作品展示9月22日火曜日から27日日曜日まで。各種体験教室9月20日日曜日から27 7日日曜日まで。芸能発表会9月27日日曜日。場所ラビンプラザ。問い合わせラビンプラザ。電話 281-0177。 神奈川フィルハーモニー管弦楽団弦楽コンサート。神奈川フィルハーモニー管弦楽団による弦楽アンサンブルの名曲をお楽しみください。11月22日日曜日午後2時開演。文化会館ホール。2000円全席指定。前売り券は9月19日土曜日から文化会館窓口町内各前売り所で販売します。前売り券が売り切れた場合、当日券はありません。問い合わせ文化会館。電話 285-6960。
お知らせ。
休日納税相談窓口。町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。9月26日土曜日、27日日曜日、午前8時30分から午後5時まで、役場1階税務課。今月の納税納付期限、国民健康保険税第4期分、介護保険料第4期分、後期高齢者医療保険料第3期分、納期限は9月30日水曜日です。ハローワーク出張就労相談。子育て中の方を対象に、子育てが一息ついたので仕事を始めたい。ブランクが長かったり、就業経験が少ないけれど働きたい。パートではなくフルタイムの仕事に就きたいなど、子育て中の方を対象とした出張就労相談を開催します。ハローワーク、公共職業安定所の担当者が相談に応じます。10月8日木曜日、12月10日木曜日、平成28年2月10日水曜日、午後1時から4時まで、役場1階相談コーナー。予約の必要はありませんので、当日直接会場へ。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話、内線3523。高齢者、障害者の人権安心相談。全国一斉強化週間。全国一斉に高齢者、障害者の人権安心相談を実施します。虐待や嫌がらせ、差別などでお困りの高齢者や障害のある方、周りで虐待などを見聞きしたという方は、一人で悩まずに相談してください。相談には、神奈川県人権擁護委員連合会所属の人権擁護委員または法務局職員が電話で対応します。相談は無料で、秘密は厳守します。9月7日月曜日から13日日曜日まで、午前8時30分から午後7時まで、土曜日、日曜日は午前10時から午後5時まで、電話 0570-003-110 全国統一ナビダイヤル。聴覚障害者のための手話による巡回相談会。聴覚障害をお持ちの方を対象に手話での相談会を行います。ご家族の相談も受け付けます。日頃困っていることや不安に思っていることを相談してみませんか。9月17日木曜日午前10時から12時まで、福祉センター3階第一会議室。聴覚障害をお持ちの方、主に成人老者、家族。問い合わせ、公益社団法人神奈川県聴覚障害者協会、電話 0466-26-5467、ファックス 0466-26-5454。 秋の全国交通安全運動、9月21日月曜日から30日水曜日まで。9月30日は交通事故死ゼロを目指す日です。秋はスポーツや文化のイベントが数多く開催され、出かける機会が多くなります。また日没が早くなり、夕暮れ時から夜間にかけての事故が起こりやすくなります。自転車、自動車は早めのライト点灯を心がけ、歩行者も反射材を活用するなど、一人一人が交通安全の大切さを認識し、交通事故のない明るい街を作りましょう。スローガン、安全は心と時間のゆとりから。高齢者、模範を示そう交通マナー。運動の重点1、夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車、乗用中の交通事故防止、特に反射材用品などの着用の推進と、自転車前照灯の点灯の徹底。2、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。3、飲酒運転の根絶。4、二輪車、自転車の交通事故防止。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話、内線3320。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約。スポーツ施設の利用予約は、スポーツ施設予約システムをご利用ください。今月の抽選予約、12月利用分。抽選結果、10月2日金曜日。当選者は10月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。町の施設を2回無断キャンセルすると、半年間予約ができなくなりますので、ご注意ください。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話 285-6958。9月の休館日、休園日、第1号公園体育館、毎週火曜日、22日は除く、24日木曜日、田代運動公園、三間瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、22日は除く、24日木曜日、25日金曜日、28日月曜日、30日水曜日、町民活動サポートセンター、毎週水曜日。文化会館、毎週火曜日、22日は除く、24日木曜日。ラビンプラザ、毎週火曜日、22日は除く。レディースプラザ、29日火曜日。図書館、毎週火曜日、22日は除く。2日水曜日、24日木曜日。郷土資料館、毎週月曜日、21日は除く、24日木曜日。
文化会館催し案内。はじめに、ホールの催しから、合否催し開演、終演、主催、入場の順に読みます。9月16日水曜日、寿大学。今話題の小国サイズ、物忘れ予防に効果あり。午後1時30分から3時15分まで。25日金曜日、寿大学、気をつけて、こんな詐欺、あんな詐欺、高齢者の交通安全、道路交通法改正編、午後1時30分から3時まで。28日月曜日、寿大学、芸能鑑賞、笑う角には福来たる、笑いで癒そう心のストレス、午後1時30分から3時15分まで。いずれも町高齢介護課、電話 285-2111。 いずれも無料、先着535人。次に展示の催しから、合否催し、主催、入場の順に読みます。
9月21日月曜日から9月26日土曜日まで、平田秋金書道会作品展、平田秋金 電話 286-4983、最終日は午後3時まで。展示会場は1階で、入場は無料です。展示時間は午前10時から午後5時までです。問い合わせは直接主催者にお願いします。
相談、町民相談、問い合わせ、住民課、住民相談班、電話 285-6937 直通。法律相談予約制、9月4日金曜日、17日木曜日、午前10時から午後3時まで、10月は2日金曜日、15日木曜日。司法書士法律相談、9月9日水曜日。行政書士相談、10日木曜日。多重債務相談、16日水曜日。交通事故相談、30日水曜日。不動産相談、24日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、3日、7日、10日、14日、17日、24日、28日、午前10時から午後3時まで。人権・行政困りごと相談、11日金曜日、午前10時から11時30分まで。法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から開始します。その日が祝日の場合は、翌会長日から。法律相談以外も予約ができます。予約が入っていない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。教育相談、問い合わせ教育開発センター、電話 206-1061 直通。来所相談、毎週月曜日から木曜日まで、祝日を除く。午前9時から午後4時まで。出張相談、レジースプラザ9月7日月曜日、ラビンプラザ28日月曜日、前の週の金曜日までに電話で予約してください。電話相談、平日午前9時から午後4時まで。不登校、いじめ、校外活動、非行、就学相談など。ハローワーク就労相談会、問い合わせ商工観光課商工労政班、電話内線3523。ハローワーク職員による就労相談、9月10日木曜日午後1時から4時まで、役場1階相談コーナー。防災行政無線の内容を電話で確認。防災行政無線の放送が聞こえなかった場合は、放送内容が電話で確認できる音声自動応答サービスのご利用を。電話フリーダイヤル 0120-530-310。 普通救命講習会を受けよう。 AED を用いた心肺蘇生法などを学びませんか。町内会や仲間同士などグループでお申し込みください。日時などは相談の上決定しますので、まずはお電話を。問い合わせ、消防課警備班、電話 285-3131。 振込詐欺にご注意を。お金の振込を求める電話がかかってきたら、どんな内容でも慌てて振り込んではいけません。まず家族や友人、警察署などに相談しましょう。厚木警察署、電話 223-0110。 音声版広報愛川、録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に音声テープ CD 化されています。町ホームページでも音声を聞くことができます。問い合わせ社会福祉協議会、電話内線3792。
お楽しみクイズ、今月号の候補愛川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。新庁発足60周年を記念した町のイメージソング、愛ちゃん音頭。歌詞の中に愛という漢字は何回使われているでしょう。1、3回。2、 15回、60回。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本誌の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、9月7日月曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392 墨田 251-1 総務課広報広聴班。ファックスの場合 286-5021。 正解と当選者は10月1日号でお知らせします。8月1日号の答えと当選者、継承略。正解2、28品。当選者、久保恵里子、相良夏美、志村達子。
オータムジャンボ宝くじ1等前後賞合わせて5億円、売り切れ次第発売終了。1等3億円、前後賞各1億円。発売期間、9月28日月曜日から10月16日金曜日まで。宝くじに関するお問い合わせ、電話 03-3535-9085。 この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。公益財団法人神奈川県市町村振興協会。
アイカートピックス。中学生2人が水泳の関東大会、全国大会に出場。8月7日、水泳の関東大会に出場する愛川中学校3年の山崎司くんと愛川東中学校1年の成井心さんに町長から奨励金を交付しました。2人は8月10日から12日にかけて開催された第39回関東中学校水泳競技大会に出場。山崎くんは男子背泳ぎに出場。成井さんは女子バタフライに出場し、それぞれ決勝進出の成績を収めました。成井さんは8月22日から26日にかけて開催された第38回全国 JOC ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会のバタフライ50メートル、100メートルにも出場しました。新座各が祭り用太鼓、ハッピなどを購入。新座各では、一般財団法人、自治総合センターが実施している宝くじ助成事業を活用し、祭り用の太鼓やハッピなどを購入しました。7月18日、区長をはじめ、役員の皆さんが早朝から舞台作りなどに汗を流し、納涼盆踊り大会で太鼓などを区民に披露しました。夏祭りや各種の行事に幅広く活用することで地域住民のコミュニティ活動が一層活発になるものと期待されます。伝統文化華やかに御瀬の姉妹、7月19日御瀬の諏訪神社境内で県の無形民俗文化財に指定されている御瀬の獅子舞が披露されました。上の倉三河屋と呼ばれている個人宅を出発した獅子舞の一行は舞を披露しながら神社へ向かい、神社の境内で舞を行いました。御瀬獅子舞保存会の皆さんによる舞の後には、伝統文化を選択授業に取り入れている愛川高校の生徒たちによる舞も披露されました。スポーツ2部門全国大会に出場。8月4日、全国大会に出場の皆さんへ町長から奨励金を交付しました。野口藤夫さん、中津と市川洋二さん、中津は、9月5日から6日にかけて山形県天童市で開催される第28回全国グランドゴルフ交換山形県大会に出場されます。牧野義恵さん、中津は7月16日から20日にかけて東京都
江東区で開催された第32回日本マスターズ水泳選手権大会の100メートル自由形、50メートル背泳ぎの部に出場されました。甲子園でベスト8の活躍、鎌倉智也くん隅田が所属する埼玉県の花咲徳栄高等学校が第97回全国高校野球選手権大会に出場し、ベスト8に進出する成績を収めました。鎌倉くんは小学校時代に田代スーパーマン、中学校時代に愛校リトルシニアに所属、現在は同校の3年生でチームではエースとして力投するなど、甲子園の舞台でも活躍を見せてくれました。
愛川ブランド認定品を紹介します。町の知名度アップや観光振興、地域産業の活性化のため、愛川町の特産品の中から愛川ブランドとして28品を認定しました。広報愛川では毎号数点ずつ認定品の魅力を紹介します。問い合わせ、企画制作課マーケティング推進班、電話内線3235、一般財団法人繊維産業会、半原4410、電話281-3435。認定品の PR、 エンブロイダリーは薄い生地に刺繍加工を施したレース生地です。その上品な生地を使った膝掛けやハンカチは、美しい刺繍が気品にあふれた清潔感を演出します。細やかな刺繍に込められた作り手の思いをぜひ感じてください。消臭糸入りバンダナは、消臭効果のあるミレーヌ消臭糸を使用したアイデア商品です。一般財団法人繊維産業会について、半原の年始業は江戸時代以来およそ200年の歴史を持っています。繊維産業会はこの年始業をさらに振興するために設立されました。現在半原の年始業では産業用ミシン糸を主力として生産しているほか、ファッション雑貨なども開発しています。ブランド認定品など繊維産業会の一般向け商品は、愛川繊維会館、レインボープラザ、半原4410で購入できます。愛川繊維会館館長落合さんが語る愛川町の魅力、年始業には水が欠かせません。古くは水車を使い、動力として水の力を利用していました。中津川があることで適度な湿度に恵まれていますし、糸や布を染める際にも水が重要です。豊富できれいな水があることが愛川町の魅力です。有限会社中津ミート、墨田230-1、電話285-3187。認定品の PR、 丹沢ハム工房のポークウィンナーは、食肉処理直後の豚肉が持つ天然の結着力を生かして、食品添加物や化学調味料を一切使わない豚肉の美味しさがシンプルに伝わるウィンナーです。ロースとん漬けの味噌だれは、国産大豆 100% の味噌に国産のピーナッツバターなどを加えて作る自家製で、まろやかな旨味が特徴です。素材となる丹沢高原豚は、飼料として遺伝子組み換えをしていないトウモロコシや大豆かす、さつまいものほか、国産米を与えるなど、良質な味と肉質を持った豚肉です。有限会社中津ミートについて、町内の畜産業者である海老名畜産を母体として、昭和54年に設立されました。海老名畜産で育てた丹沢高原豚を使用したハム、ソーセージなどの加工品や、精肉の製造、販売を行っています。中津ミートの商品は、直売店、墨田230-1のほか、
取り扱いのある生活協同組合や自然食品販売店などで購入できます。代表取締役松下さんが語る愛川町の魅力。いい豚を育てるには自然環境が重要です。愛川町は自然が豊かなところが魅力です。原材料の仕入れや商品の流通の面からは圏央道が開通して便利になりました。有限会社ガトーミヤ洋菓子店中津7488-1、電話285-1502。認定品の PR。 見た目も華やかな押し花クッキーは食用花をあしらったガトーミヤ独自の商品です。町の花ツツジをモチーフにしたツツジサブレは長年変わらない配合のクッキー生地を作り続け、どこか懐かしい味が多くの方々に支持されている定番商品です。町内の服部牧場から直接仕入れた牛乳で作るジャージー州は、注文を受けてから州側にカスタードクリームを入れることで食感を大切にしています。州ロールは卵、小麦粉、バターなどの高品質な材料にこだわったロールケーキで、オーナーシェフの自信の一品です。有限会社ガトーミヤ洋菓子店について、町で40年以上の歴史を持つ洋菓子店です。厚木方面や相模原愛川インターチェンジから町を訪れる人たちにとって、愛川町の入り口となる桜台に立地するということで、愛川町の顔のような存在になりたいとオーナーシェフの今井さんは語ります。オーナーシェフ今井さんが語る愛川町の魅力。ゼリーなど菓子作りには水が重要です。愛川町は水の品質がとても良いのが魅力です。ジャージー牛乳やブルーベリーなどの材料が町内で手に入るのも地の利だと思います。他の町にはないゆっくりとした時間の流れがあり、住むのにいい町だと思います。立品町でリンゴ狩りを楽しもう。友好都市長野県立品町交流バスツアー参加者募集。友好都市長野県立品町にリンゴ狩りに行きませんか？新町発足60周年を記念した交流バスツアーを開催します。立品町特産の富士を味わうリンゴ狩りを体験し、周辺の観光スポットも巡ります。11月15日日曜日午前6時30分から午後6時50分まで、校庭愛川町役場午前6時30分集合、白樺湖、世界の影絵、切り絵、ガラス、オルゴール美術館、昼食、のんき村、りんご狩り体験、津金寺、中山道芦田宿散策、愛川町役場、午後6時50分到着予定。費用、1人4000円、小学生は3000円、当日徴収。昼食は用意します。はがきに参加者、氏名、住所、電話番号を記入の上、9月25日金曜日、当日消印有効までに総務課総務班へ。はがき1枚で3人までの申し込みが可能です。対象、町内在住の方45人。申し込み者多数の場合は抽選。未就学児の参加はお断りします。中学生以下の方が参加される場合は、保護者同伴でお願いします。参加者には、後日詳細を案内します。問い合わせ、総務課総務班、電話 285-6968。半原糸の里文化祭、9月20日日曜日、午前10時から午後3時30分まで。 半原・糸の里地域の自然・産業・歴史文化などの情報発信や、都市と水源地域との交流促進のため、半原・糸の里文化祭を開催します。旗織り、紙すき体験、陶芸をはじめとした様々な体験教室を楽しむことができます。会場内では、宮ヶ瀬フェスタ2015夏の陣も同時開催され、お子さんに大人気の手裏剣戦隊ニンニンジャーショーなどが行われますので、ぜひお越しください。会場、県立相川公園。問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話内線3523。今月の日曜祝日当番医、診療時間午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで。6日関根医院、電話286-5431。13日相川クリニック、電話284-5225。20日21日、相川北部病院、電話284-2121。22日、岡本医院、電話281-0114。23日、27日、相川北部病院、電話284-2121。その他の休日夜間、厚木市休日夜間休館診療所メディカルセンター、電話297-5199。都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。ここで8月1日現在の住民基本台帳搭載人口世帯数をお知らせします。人口41,213人で、前の月より5人減っています。そのうち男21,434人で、前の月より1人減っています。女19,779人で、前の月より4人減っています。世帯数は17,609世帯で、前の月より22世帯増えています。これで広報相川ナンバー633のお知らせを終わります。編集・発行は相川町録音ボランティアグループ楓の会でした。